Waku Waku Radio Station.
こんばんは、ワクワクラジオ森口です。
三田村です。
第201回目の配信です。
はい、ワクラジネームマッキーさんからお便りいただきました。ありがとうございます。森口さん、三田村さん、こんばんは。久しぶりにお便りをお送りします。この度事例が出て首都圏から地方への転勤が決まり、他に移動した方々と一緒に働き始めました。私は入社して数年のひよっこなのですが、他の方が勤続10年15年といったベテラン勢、社会人経験が豊富な期待の中途採用の方です。私が仕事を覚えるのに必死な一方、周りの方々は仕事を覚えつつ職場の課題点を見つけ改善策まで考えていて、とても焦ります。ぜひ社会人経験の長いお二人に、自分なりに仕事をこなす方法、自分のペースで仕事に取り組むコツをお聞きしたいです、ということでございます。はい、ありがとうございます。まあなんか絵が浮かぶようというか、気持ちはすごくわかるというか。森口さん、そういう経験あんの？
周りがベテランで自分はまだまだっていう環境っていうのは、誰しもが最初はそうなんじゃないの？
もうもはや何をしてんのか分かんないみたいな、周りの人が。10年15年の方たちのさ、手を止めてさ、僕何やったらいいっすか、とかさ、
あー聞きにくい
なかなか聞きにくいじゃん
そうだよな。しかもさ、本当に入社したてだったらまだ、まあ可愛いなっていう感じですけど、数年いたらそれぐらい自分で考えろよっていう空気にもなりかねないもんね。
なりかねないのよ。その実そんなね、2、3年働いたぐらいでまだまだ知らないことの方が、
いやそうだよ、
多いけど、もうでも勤続10年15年の人たちは、言っちゃえばそういうことは忘れちゃってんのよね。
そうだな
そう、
こんな風に思えるマッキーさんが素敵だなと思った
ね。
新天地じゃないですか、ポッと移動が決まってさ、そんな中でこんな風になんか考えようとするのがすっごい素晴らしいなと思ったもん。
確かにな、その周りを見てるってことだもんね。
うん、せやねん。その仕事をするってなったら、自分っていうスタンスとかペースみたいなものって、ある程度崩して仕事の方にこう合わしに行くっていう感覚の方が僕は強かったかもしれないですね。
え、もうマシーンのように働くってこと？まあ、それができんならそれでもいいんかもしれんね。
で、特に最初の時はね、自分の感覚がその正しいって信じれてないもんね、まだ。
まあそうよね。方向性が合ってるか自信がないっていうのは、
そうそう。
あるよね。
うん、だから周りに合わそうと思って、それこそ必死に、どうしようどうしようって。
まあでも言ったら、今や僕たち側がベテラン勢になったわけじゃないですか。
そうだね、いつの間にやら。
逆の視点で、そのマッキーさんにお話をするんであれば、まあ、経験が浅い方とか、物おじしちゃう気持ちはすごいわかるんですけど、そういう方から出てくる素朴な疑問とか、なんか素朴な視点とかって、ベテラン勢の人はもう失ってるものがあったりするんですよ。
そうだね。
そう。あ、確かにな、みたいなことって、経験が浅い人からの方が出やすいと俺は思ってて。
わかるわかる。そう。痛いよね、言われると。あっちゃってなることもあるよ。
そうそうそうそうそう。見て見ぬふりをしてる率がやっぱベテラン勢は上がっていくと思うから。
あるよね。
そう。仕事に対する技術的な知識とかって、そういうところはそらさ、年を重ねるごとに溜まっていく経験値があるから、
そうだね。
マッキーさんが言う通りなんだろうけど、
うん、
ジェネレーション的に若い方が不利であるってことは全くないから、
うん、
言うことに、そんなに恐れなくていいのかなっていう気もする。
言うのは簡単ですけどね。
まあね。
これはね、なかなか言えるかな。言えるんだろうか。
まあ俺は言えなかったけどね。
僕も言えなかった。
じゃあダメじゃん。
最近、まあ、別の軸でちょっと新しい挑戦を始めているんですけども。
はいはい。
このもう40手前になって、で新人なわけなんです、その業界では。
確かに。
でも周りは一線でやられてる方ばっかりです、
うん、
この40手前になって新人っていう立場に僕なるって、もう予想だにしてなかったのね。
まあ確かにな、そうだな、
わかりませんってなかなか言いにくいんですよ。
あー、そうだな、まあ、自信もないしね。
自信もないの。本当自信がないんですよ、
うん。
こうした方が良くないですかとも言えないし。これね、もうちょっと若かったら言え ってるような気がする。
ああ、まあでもそうやな。それはそうかもね、う
ん。だからね、今がチャンスです、マッキーさん。
確かにな、その、マッキーさんの感覚的には、これはちょっと気になるとか、変なんだけど、でも、あえて言うのもどうかな、みたいな、そこの判断もむずいと思うんだよね。
うんうん、そうだね。
本当うちにいるきなこちゃんっていう元保護犬を迎えて、ちょっと経ったぐらいの時に、もう全くどうしていいかわからなかったんですよ。ブリーダーから連れてきた犬と違って、もう何もかも怖がるし、しつけの本とかに書いてある方法なんか何も通じないし、みたいな。で、もう困り果てて、まあラジオでもちらっとお話ししたりしましたけど、そのトレーナーの方に来てもらって、その中で言ってはった言葉だったんだけど、なんか今でも俺の中に残ってることがあって、三田村さんはこのワンちゃんを大事にしようと思ってるんですよねと、うん、元気になってほしいってすごく思ってるわけですよねと、うん、でその上でまあその本を読まれたりとかその勉強もされてるわけですよねと、うん、こういうふうにした方がいいんじゃないかって思うことそのワンちゃんに対してこういうふうにしてあげるといいんじゃないかって思うことは合ってるんですって言ってたの。
へー、ああそう。
一番そのワンちゃんを見てるのは三田村さんなんだから、
はいはい、
そこでその反応を見て あこういうふうにやっていくといいのかなっていうのをその、うん、恐れずにというかその自信を持っていいんですそれは、
うん、あそうだね。 その事象をどれだけ自分が見てるかっていうか向き合ってるんだから、
うん、
ポットでの考えじゃないってことですもんね。
そうそうそう。
社会人経験長くされてるっていう風に書いてくださってましたけど、
うん、
まあワッキーさんよりは若干長いんでしょうけど、そんな大したことない
まあね。そうやな。
なんかその年数だけに押し上げられてる気がするんですよ。年数とか、まあそれに応じての立場だったりとか、
うん、
しゃあなし、こういう考え方をしないといけないよなとか、若干のそのなんて義務的なというか、
うん、
事務的なところもあったりして、うん、そこにもしかしたら本来の自分はいないかもしれない。
まあ、
気もしていい。
ベテランとか先輩としての、いわゆるロールをプレイしてるというか。
うん、あ、そうそうそうそうそう、ほんとほんと。なんかそのロールモデル、みたいなものを演じてるというか、うん、
それで精神安定を取ってる部分もなきにしもあらずやからねきっと。
な気はするよね、うん、マッキーさん周りはきっともしかしたらこんなのかもしれないんで。
いやでも本当にそう思うよ
いや、うん、そう思うね。
まあ、自分のペースで仕事には今も僕は取り組めてないんでね
いやなかなかねこう自分のペースで仕事するって本当にねある意味勇気がいるのよ。
ペース配分も人によってちゃうからな。
常になんか葛藤があるような気はします。
そうやな。一人で完結する仕事をしてるんだったらまだできるかもしれないけど、
う
ん
ね、
まあまあなかなかそういう仕事ばかりじゃないからね
とは思いますからね、
うん、
なんか僕たちより経験豊富な方先が出る方たくさんいらっしゃると思うので、
はい、
ぜひぜひマッキーさんに温かいね応援のメッセージなんてお寄せいただけたら、
うん
すごく嬉しいです、ね、
お願いします、
ね、助かります。
ぜひ
助けてください
確かに確かに確かに。
はい、今週のワクワクラジオそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
ワクワクラジオも200回を越して
ね、え長寿番組ですよ。もう
ねえ、
はい、
で、まあ200回の一個手前の回ですね199話、うん、あの回ねかなり異色だったと思います、
はい、
いつものワクラジの雰囲気じゃないなっていう、
うん、
ああいう話って僕たち2人でもしてないはずなんです。
してないね、
うん、通常だと、うん、なんでああいう機会をいただけたのもすごくありがたいなと思っています、
はい、
ただまああの話についてはもう僕たちが喋れることを全部喋ったので、
うん、
あれがもう最後にさせていただこうかなと思ってます。
今後未来英語触れないと、
うん、触れないと、
はい、
ワクラジメイトの皆さんだったらあの回をあえて放送したっていうのを、うん、その真意みたいなところはなんか伝わってくれてるかなって。
伝わってるでしょう。
僕たち2人だけじゃとは続けられてないことですから。
そうですね、
ワクラジメイトの皆さんと一緒に楽しい時間を作っていけたらなと思っておりますので、
うん、
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、はい、それでは次回ですけども6月の29日土曜日また21時にお目にかかりたいと思います、
はい、
それではワクワクラジオ本日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は森口と
三田村でした。